8月11日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。今月末に予定されている韓米首脳会談を前に、韓国駐留アメリカ軍の司令官が兵力削減の可能性を示唆しました。韓国で米の価格が上昇を続ける中、政府は価格の安定を図るため初めて備蓄米を民間に貸し出すことを決めました。交際相手からの暴力について、警察は被害者の意思に関係なく厳正に介入する方針を明らかにしました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。今月末に予定されている韓米首脳会談を前に、韓国駐留アメリカ軍のブランソン司令官が兵力削減の可能性を示唆しました。ブランソン司令官は8日に行われた記者会見で、韓国駐留アメリカ軍は兵力の数より能力の維持が重要だと述べ、現在およそ2万8000人の兵力を再配置する可能性に言及しました。また戦略的柔軟性とは、兵力や装備を必要な時に必要な場所へ配備する能力だと説明し、韓半島に固定することは効率的ではないと述べました。戦時作戦統制権の韓国軍への移管については、合意した条件を満たした場合に行うべきで、急ぐべきではないと強調しました。また台湾情勢については、アメリカが台湾を支援するからといって韓国が必ず参加する必要はないと述べ、アメリカ軍として韓国に求めるのは対北韓防衛の強化と同盟の近代化への韓国側の柔軟な対応だとしました。同盟の近代化には、韓国駐留アメリカ軍の規模や役割の見直し、韓国軍の役割拡大、防衛費の増額、戦時作戦統制権の移管などが含まれます。今回の発言は兵力削減の可能性も否定しないもので、今月末の韓米首脳会談での議論が注目されます。イ・ジェミョン大統領の国政運営に対する支持率が 56.5% となり、就任以来最も低くなりました。世論調査会社によりますと、イ大統領が国政をうまく運営していると答えた人は 56.5% で、前の週から 6.8 ポイント下がりました。一方、うまくやっていないとする否定的な評価は 38.2% で、前の週に比べて 6.8 ポイント上がりました。支持率低下の背景の一つ、大株主の基準引き下げ案をめぐっては、与党共に民主党内で、株価上昇を目指すイ大統領の方針に逆行するとして反対する意見と、富裕層減税を是正すべきとする賛成意見が対立しましたが、最終的に与党は現行の50億ウォン基準を維持すべきという意見を政府に伝えました。さらに現在議論を呼んでいる恩赦候補には、子どもの不正入学事件で実刑判決を受けた張玉元法務部長官や、旧日本軍の慰安婦被害者支援団体への寄付金を横領した罪などで有罪が確定したユン・ミヒャン元国会議員が含まれています。イ・ジェミョン大統領は国賓として韓国を訪れたベトナムの最高指導者で共産党トップのトー・ラム書記長と初めて会談し、両国の戦略的パートナーシップを一層強化していくことで一致しました。会談でイ大統領はベトナムについて、数万人が韓国で働き、10万組の国際結婚を通じて結ばれた近くて特別な国だと述べました。またベトナムは韓国にとって三大貿易相手国の一つであり、1万社を超える韓国企業が進出する重要なパートナーだとして、進出企業が自由に活動できる環境の保障を求めました。これに対しトー・ラム書記長は、最初の国賓として招かれ光栄だと述べ、韓国の技術力とビジョンが 新たな判断の奇跡をもたらすことを期待していると述べました。両首脳は2030年までに貿易額1500億ドルを目指すことで合意し、包括的戦略的パートナーシップ強化のための共同声明を採択しました。韓国と日本の農業担当閣僚が7年ぶりに会談し、農業分野での協力拡大で一致しました。韓国農林畜産食品部によりますと、ソン・ミリョン長官と小泉進次郎農林水産大臣の会談で、農産物や食品の貿易、国境を越える家畜伝染病への対応などで連携を強化する方針を確認しました。韓国で米の価格が上昇を続ける中、政府は秋の収穫前に市場への供給を増やし、価格の安定を図るため、初めて備蓄米を民間に貸し出すことを決めました。韓国統計庁によりますと、今月5日時点の産地価格は、80キロ換算では21万1600ウォンで高値が続いています。21万ウォンを超えるのはおととし10月以来です。韓国では10月に収穫した米を1年間消費しますが、夏になると前年産の在庫がほぼなくなり、新米が出回るまでの間、供給が不足します。今年は作柄の減少もあり、この時期の値上がりが例年より大きくなっています。このため、韓国農林畜産食品部は、今月末までに産地の流通業者などに、2024年産の備蓄米3万トンを貸し出し、秋に収穫する新米で返却させる方針を明らかにしました。割り当てられた米は、今月29日までに政府の保管倉庫で引き取り、転売せず9月末までに精米販売し、来年3月までに返却しなければなりません。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
交際相手からの暴力、いわゆるデート DV が殺人など重大事件に発展するケースが相次いでいることを受け、警察は被害者の意思に関係なく厳正に介入する方針を明らかにしました。警察庁は、被害者が処罰を望まない場合でも、ストーキング処罰法を適用して、加害者に対し厳正に対処する方針を明らかにしました。この法律は、おととしの改正で、被害者の意思に関係なく処罰できるようになっており、警察は暴行や脅迫が確認されれば、接近禁止などの緊急措置を行い、危険があれば刑事事件として立件する方針です。警察によりますと、デート DV の通報件数は、2021年のおよそ5万7000件から、去年はおよそ8万8000件に増加しています。韓国では去年、京山南道古寺市で10代の女性が20代の男性から暴行を受け、11回通報したものの、交際中という理由で対応が取られず、最終的に殺害される事件が発生しました。韓国と日本の市民団体などおよそ150人が、韓国の日本からの独立と日本の終戦から80年になるのに合わせて、10日夜、東京文京区の前水道会館から靖国神社の周辺まで行進しました。参加者は雨の中、ろうそくの形をしたプラスチック製の棒を手に、午後7時からおよそ40分間、政治家や公人による靖国神社参拝に反対する、平和憲法を守り命と人権を大切にする社会を作ろうなどと声を上げました。韓国と日本の市民団体は2006年から毎年この抗議行動を行っていて、今年で20回目となります。靖国神社にはおよそ246万6千人の戦没者が祀られ、このうちおよそ213万3千人は太平洋戦争の関係者で、永久戦犯14人も含まれています。 KBS ワールドラジオ、チョン・ジョンリンがお伝えしました。